愛媛大学研究室からこんにちは。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今日は愛媛大学大学院医学系研究科教授で附属病院副病院長、肝疾患診療相談センター長でいらっしゃいます日浅陽一先生にお話を伺います。
日浅先生は今治市のご出身なんですね。
そうなんです。私今治のですね出身でしてですね、まあ、父親がちょっと転勤族だったんでいろんなとこを県内いろいろ転々としたんですが、
は
い、
お医者様になろうというのはいつ頃から？
父親母親はですね、やっぱりそういう資格を取るということに息子に資格を取らせたいというのがあったみたい で、はい、で私もですねそういう、まあ、いわゆるライセンスというのにちょっと憧れてたところもあって、まあ、初めは歯医者になろうかなと思ってたんですけど、はい、まあ、そのうち、まあ、医学部というのを目指すようになってきて、まあ、いい、まあ、やっぱりこうすごいなというお医者さんもいらっしゃって、はい、まあ、そういうような先生になりたいなというような気持ちになりました。まあ、やっぱり医学もいろんな分野があるんですが、やっぱり合う合わないというのがありまして、うん、講義を聞いて、まあ、肝臓というのが、まあ、その非常にその流れがあるような病気で、はい、まあ、悪くなって、そして本当にがんができるまでですね、
はい、
まあ、連綿とこう続くような病気なんですね。でそういう病気であることにちょっと興味を持って、まあ、大学でやるカンファレンスなんかに参加させてもらって、はい、まあ、それから肝臓というのにちょっと興味を持ったという、そういういきさつですね。
肝臓がご専門の日浅先生にちょっとお伺いしたいんですけれども、はい、先日行われました、これは第1回になるとお伺いしましたけれども、はい、愛媛県の肝疾患コーディネーター養成講習会の要項に気になる文があるのでちょっとご紹介させていただいてもいいですか？
そうですか、はいはい、どうぞ。
愛媛県は肝がん死亡率が全国平均よりも高く、2014年の肝がん年齢調整死亡率、これは75歳未満だそうですが、全国ワースト1という不名誉な状況です。肝がんの多くは B 型肝炎ウイルスや C 型肝炎ウイルスの感染が原因であることが分かっていますが、肝炎ウイルスに感染していることを知らない、知っていても専門医療機関に受診していない方々が多数いると推測されますという文があるんですが、
はい、
全国は
そうワースト1なんです。で、まあ、死亡率の肝が死亡率の計算の仕方も2種類あるんですけども、はい、総死亡率というですね、死亡率で計算しますと全国ワースト1は佐賀県なんですが、愛媛県はですね年齢調整死亡率、つまりその、年齢をですね調整して高齢者若年者のですね均等を同じにした時の死亡率というのが全国ワースト1でして、はい、これが私がですね教授に就任した2012年にですね、はい、まあ、そのワースト1になってしまって、次の年にはワースト3にちょっとまあ改善して、このまま良くなっていくかなと思ったんですけど、昨年、まあ、つまり今年のデータでまたワースト1に返り咲きまして、
あら
まあ非常に不名誉な状況になっております。
肝炎と聞きますと、新型肝炎という病名をここ最近というんでしょうか、
よく聞かれますですね、はいはい、
でもまだ新しい発見自体は新しいものなんですね。
ですね、まあ、平成元年から2年ぐらいにですね、はい、発見されたウイルスで、はい、まだその発見されてからそれほど実は時間が経ってないんですね、はい、で当時はノン A ノン B というふうな言い方で非 A 非 B 型肝炎というふうに言われてたんですが、病原体が、まあ、その時に同定されて、それからですねもう非常に、まあ、すごい勢いでですね、まあ、病態とそれから治療法が進歩してきました。
今日はその肝炎についていろいろお伺いしていきたいんですが、肝炎はウイルス性の肝炎、その中にA 型であったり B 型 C 型 E 型という肝炎もあると伺っておりますが、はい、
そうですね、ウイルスの肝炎の中にもですね、はい、いろんな肝炎を起こすウイルスがあるんですが、A 型とか E 型とかいうのは急性肝炎を起こすんですけれども、慢性化することはない、つまりずっと体の中に居続けることはないんですね、
はい、
ところが B 型肝炎 C 型肝炎というのは、持続感染をして、まあ、体の中に居続けるという状態になりますので、それが慢性肝炎になって肝硬変になって肝がんになるという経緯を取ります。
この肝炎から肝硬変、肝がんと進行していくことに先生はその学生の頃に どうしてなんだろうというような興味もお持ちになって。
そうですね、まあ、多くのがんがやっぱりその原因がわからなかった時代に、はい、まあ、肝がんだけはですね、まあ、明らかに原因がはっきりしているということで、まあ、それからなおかつがんになる過程でですね、
はい、
そういう長い経過をとってなるという、まあ、そういう病態にですね非常に興味を持ちました。
C 型の肝炎というのは国内でも最大の感染症と言われてるんですか？
そうです、あの感染者の数でいくとまさに最大ですね、
はい、
大体、まあ、120万人から150万人ぐらいいるというふうに、まあ、推定をされています。
はい、
で B 型肝炎も実はあのかなり感染者が多くてですね、はい、こちらも100万人を超えるんじゃないかというふうに言われています。
そうしたあの感染症というのは知識がないと間違ってどういった感染の経路があるのかというのを思ってしまう方もいらっしゃると思うんですが、この C 型肝炎はどういう経路を辿るんでしょうか？
C 型肝炎も B 型肝炎もですね、はい、血液感染をするウイルスでして、
はい、
要するにそのウイルスを持っている人の血液がですね体の中に入るという行為がない限り感染しません、
はい、
つまり握手したりですね、お酒の回し飲みとかですね、そういうようなものでは感染しない、はい、ウイルスですね。
こういうことが分かっていないと無駄な差別があったり、
偏見をですね非常に持たれやすい病気でもありまして、中にはお孫さんを抱かしてくれないとかですね、そういうようなことを言われる方もいらっしゃいます。あるいは飲食業にですねつくのに、まあ、抵抗があるとかですね、うん、そういうようなことを言われる場合がありますが、決してそういうものではうつりませんし、食器とかですねお風呂とかですね、はい、トイレとか分ける必要は全くありません。日常生活ではですね、はい、うつることは決してないウイルスだというふうに理解してもらっていいと思います。
その C 型肝炎でも過去の医療行為などによる感染が原因ではないかと多くなっているのではないかと言われておりますけれども、感染経路がわからないという方も、
そうですね、特に C 型肝炎はですね、はい、感染経路がわからない人が多くて、
はい、
まあ、6割ぐらいの人が不明でありますし、まあ、中にははっきりとですね、まあ、輸血をされた人とかですね、あるいはいわゆるその B 型も C 型もですね、まあ、男女間の性行為によってですね感染するということもありますので、はい、そのような経路が分かっている場合もありますが、まあ、C 型肝炎は半分以上の人が分からないという状況です、うん、B 型の場合は母子感染とかですね、はい、いうのが比較的 C 型よりは多いということが知られています。
でもその過去の医療行為というのも、これは1950年から1990年代だということですので、そういった感染は今はもうほとんどないと思ってもいいですか？
そうですね、もう少なくともですね、はい、輸血製剤あるいは血液製剤につきましては、まあ、C 型肝炎 B 型肝炎ともにかウイルスがないということをですね、
はい、
しっかり調べた後使っておりますので、ほとんど感染はないと考えていいと思います、うん、
感染を知るためにはどうしたらいいんでしょうか？
C 型肝炎も B 型肝炎もその厄介なのはですね、
はい、
そのウイルスを持っていてもほとんど症状が出ないんですね、
はい、
ですから症状が出て病院に行くということでは見つからないというのがあります、
はい、
つまり、ウイルスに感染しているかどうかというのはですね、血液を、まあ、いわゆる検診のようにですね、まあ、採血をして調べないとわからないというところが問題点ですね。
今日はですね、先生にお会いできるということで、私人間ドックの検査結果を持ってきたんです。
そうですか、はい、
ちゃんとあるんですよ。ほら、肝機能肝炎の項目がありまして、
はいはいはいはい、
去年はちょっと数値が悪かったところも、
はいはい、
今年は改善されて、
はい、
A 判定をいただいてるんです。
そうですか、
はい、
よくですね、検診で、はい、言われるのは肝機能検査をしているので、
はい、
私は肝炎にかかってないと言われる方がいらっしゃるんですが、肝機能検査といわゆる肝炎ウイルス検査は違うんですね。で、肝機能検査というのはあくまでも現在肝臓が壊れているかいないかということを調べる検査なので、
はい、
それが正常でもですね、はい、ウイルスを持っている人がいますので、しっかりやっぱり肝炎ウイルスの検査を受けてもらう必要があります。
あら、これだけでは不十分なわけですね。
中にはですね、企業さんでも肝炎ウイルスの検査をオプションとして付けられている場合がありますので、はい、そういう場合であれば、しっかり調べることができるんですけど、
うん、
ほとんどの企業とかですね、検診でやってるレベルでは肝機能検査はしてるけども肝炎ウイルス検査はしていないというのが実情かと思います。
その症状が出ないというのが気がつくのが遅れる怖さがありますよね。
そうですね。だから症状が出てからだともうすでに肝硬変あるいは肝がんになっているということで、
はい、
その発見が遅れているということがやっぱり愛媛県のですね、肝がん死亡率が高い、まあ、一つの原因ではないかと考えております。
ということはやはり検査が大切。
そうですね、まあ、あの検査が大切だということをですね、やっぱり理解してもらうということが必要で、我々もそういう意味では啓発活動とかですね、はい、そういうところに力を入れていかないといけないというふうに考えております。
あの私たちも検査と聞くとそれこそ毎年行かなければいけないのではないかとか何年に1回行かなければいけないのではないかと思いがちですが、あの新型肝炎などのこうした肝炎ウイルスの場合はそんなに頻繁に行く必要はないんです
ね。そうですね、先ほどあの一番初めにおしましたように血液製剤でうつる頻度というのはもう ほとんどないと考えていいので、
はい、
まあ、それから考えますと一生に1回でいいからですね、検査を受けていただいておればいいかと思います。もちろんあの血液がですね入るような行為があった場合はあの頻回に調べる必要がありますが、あの最低でもですね一生に1回受けてくれというのを現在啓発しているところです。
あのその肝炎は肝硬変に移行すると伺いましたけれども、例えば自覚症状があった時はどういった症状が出るんでしょうか。
まあ、肝硬変になってですね、その肝硬変でも初期の段階だと、はい、正直申しましてほとんど症状はありません。肝硬変でもかなり進んでくると、
はい、
黄疸が出たりとかですね、うん、あるいはお腹に水が溜まるですね、まあ、腹水が溜まるとかですね、
はい、
あるいは、ちょっとその精神症状が出てくる、いわゆる肝性脳症とかいった症状が出てきますが、これはかなり進んだ状態で、そうならないとほとんど症状はないと思います。
ですのでもう一生に一度でもその肝炎のウイルスの検査をしておくと安心度が増すということですよね。
そうですね、はい、でなおかつそのもしですねお一人ですね、
はい、
そういうそのウイルスを持っている方がいらっしゃったら、身近の方ですね、あの親兄弟、子供ですね、そのような方々は一度でいいので、検査を受けることをお勧めします。
1990年頃に新型肝炎が見つかった時はあの私はまだ若い自分ですごく怖い病気なんじゃないかというような印象があったんですけれども、今の時代は随分こう治療法も劇的に変わってきたと伺いました。
そうですね、あの C 型肝炎も B 型肝炎もですね、はい、治療法が本当に良くなっておりまして、あのまさに目を見張るようなですね、進歩が得られている状況ですね。
この治療法の本当にこの 2,3 年で劇的に改善されたということなんですが、詳しいお話また来週聞かせていただければと思います。よろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いします。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週も日浅陽一先生にお話を伺います。お楽しみに。